みんながですね、新しい真理を発見するんです。で、そして会議が終わる。ですからね、ディスカッションっていうのはね、説得することじゃないんです。そう間違えてる人いますよ、結構多いですよ。会議っていうのは説得するもんだ。だけど本当を言うと、会議は説得するよりは発見するもん、発見のプロセスなんですね。ただこういう会議がね、山北先生に申し上げちゃうなんですけども、日本キリスト教団の総会のようなところではできないんですよね。そういうね、一種クリエイティブな会議っていうのはね、やっぱり相当人数限られますよ。少ない人数ですね。そして相互信頼がかなり厚い、共通のベースに立っている、そして共通目標を考えている、でその中で共に考えるということができて、新しい真理を発見するわけです。まあ、そういうこの真理発見の会議経験というものが、これがですね、デモクラシーの、この、なんていうかな、ベースなんですよ。グラスルーツデモクラシーですね。草の根のデモクラシーですね。それでね、結局、ああ、こういう発見というものはデモクラティックな会議でね、発見の喜びがあるんだなと。誰も知らなかったことをね、話し合っているうちに気がついたってわけですよ。あるいはその会議のリーダーが考えてたものがあったかもしれないけども、それよりももっといい答えがね、会議の中に見つかった。でそれはね、その会議はね、御霊によって導かれているということになるんです。ですから信仰の表現で申しますと、会議の中でですね、御霊が誰を通して語るかは分かりませんから、他者の言う言葉に耳を傾けなきゃいけないわけです。そして他者の言う言葉に耳を傾けて、御霊の声を聞きながら、そのトゥギャザーシンキングの中で真理を発見すると、そういう経験がですね、デモクラシーというのは素晴らしい真理認識の方法だということに気がつくという、これがベースです。果たしてそれがあってですね、実際の国会や何かまでは距離がありますよ。ですけど、ベーシックにそのことを経験しているということが重大で、それでいろんな積み重ねで、国家の政治、要するに政治的デモクラシー、だから政治的デモクラシーの前に社会的デモクラシーがないとダメなわけです。それぞれのボランタリーアソシエーションの中でですね、小さなグループの中でそういう経験を積み重ねているということが社会的デモクラシーなんですよ。で、私はその意味でボランタリーアソシエーションはその役割を果たしてきた、そういう場所として、機能してきたという、そういう段階があると思います。そして、第3段階はそのボランタリーアソシエーションが経済的なものにまで進出していく、いわゆる第三セクターは20世紀ですね。そしてもう一方では、ボランタリーアソシエーションが国際化すると、NGO 活動が国際化する。以前はこの国際化するというレベルがありませんでしたから、ボランタリーアソシエーションは中間団体というふうに呼ばれることもあったんです。中間団体って一体何かというとね、個人と国家の間っていう意味なんですよ。ですから個人と国家の間に、それは家族だってそうですけどね、家族はボランタリーアソシエーションかどうかってこれ議論がありますが、夫婦はボランタリーで結婚するでしょうけどね、だけど子供はね、ボランタリーじゃないんだな。選んで私はこの家に生まれてきたっていう子供いないもんだから、子供にとってみるとね、あれはね、ボランタリーアソシエーションじゃないんですよ。そういう問題があります。ですから純粋なボランタリーアソシエーションという点では家族は入らないというのがまず一般でしょう。で、国家国とそれから個人、この間にね、ボランタリーアソシエーションがあって、今言ったようなグラスルーツデモクラシーの経験がそこに起こると。で、これないとね、国と個人しかいなくなるんですよ。で、国家に対して個人しかいないっていうね、間の組織がない、間のなんていうか機構がない、 まあ、間の機構にはいろいろ、例えば身分制度なんかあれば間の機構なんです、身分は。だから、まあ、間の機構といってもね、あっていい機構とあんまりあったら困るようなものもありますけどね。だからあのフランス革命が起こった時に言ってる人がいますよ。そのね、フランスはなんと幸いなことかと、国家と個人の間に何にもないと、国家があるだけですね、あとはみんなあの個人がいるだけだと、間のものは何もなくてさばさばするって言ったらね、これはあの身分なんかがなくなるっていう意味です。ですけどね、プラネタリーアソシエーションがなくなったら困るんですよ。これは国家とね、個人しかいないと。あの何が起こるかっていうとね、個人がバラバラな個人として残っても個人は無力です。例えが悪いですけどもね、ハイジャックされる飛行機がハイジャックされますでしょ。乗ってたお客さんがね、もう100人以上いる、200人ぐらいいると。しかしそのハイジャックするメンバーはね、数人ですよ。100人の人間が数人の人間によってハイジャックされるんですよ。それはもちろん武器を持ってたなんとかっていうこともありますけども、それよりもですね、非常に重要なのはね、いくら100人いたってその100人がただ個人に過ぎなければ1人がいるだけです。そしてそのバラバラな個人の100人はですね、数人の結束したグループによって支配されるわけです。国家の他にはバラバラな個人がいるだけだということは何の自由にもなりません。でむしろ重要なのは、本当に自由であるというのは何かというとですね、ボランタリーアソシエーションが持っていることです。ボランタリーアソシエーションの中に入って、あるいは共にボランタリーアソシエーションを持っている。だからもちろん私たちはあのそれぞれ多くの人教会に属していますから、それぞれが教会のグループを持ってるでしょう。しかしそれ以外に、例えばエイセフのグループを持ってるわけです。そういうグループを持ってるっていうことがですね、あの自由を発揮するんです。何にも なくてごらんなさい、無力な個人だけです。自由というのはその意味ではね、ボランタリーアソシエーションを通して発揮するものだということがあります。ここバラバラな個人は決して自由ではないと。ですからその意味でね、あの中間団体というのは非常に重要なんだということ。日本にはこの中間団体が非常にないわけです。家族、せいぜい家族ぐらい、まあ、それで昔から言われてたことは、あの株式会社が中間団体だっていう、会社は永遠ですとかって言っとったわけだから、まあ、巨人軍は永遠ですという話もあったけども、あのそれはそういうものね。だけど今はね、会社永遠ですっていう人いないですよ。もうあのいつリストラされるか分かりませんから、あの会社頼りにならないから。そうするとね、本当に個人になっちゃうんですよ。せいぜい家族っていっても、こんな片一方で家族の絆の希薄かなんてことになりますからね。そうするといよいよ個人になっちゃうんですよ。じゃあ地域共同体があるかっていうと、それはまあ、 あの地方に行けばなお依然として地域共同体がギュッと縛ってるっていうところはなくはないですけどね。だけどあの東京などではもう地域共同体なんてものはもうないですからね。そして本当に個人、孤独な個人になるんです。だから私はあのこれからはですね、ボランタリーアソシエーションを選び、そして一つは持つ、いくつか持つっていう、そういうことがですね、あるいは互いにボランタリーアソシエーションを生み出すと。でそれには共通目標が大事なんですから、目標を共有してボランタリーアソシエーションを共にいます。でそういうことがですね、社会的にあの有効に存在する、社会的存在を実感できる、社会的に機能するということができると、そういう実感を持って社会生活をすると、これはボランティアアソシエーションが必須です。まあ、そういうことを今あの、ちょっと用意してきた原稿以外の話になっちゃうんだけども、あの例えば、まあ、国民全体のですね、政党離れが起こっているというふうに言われます。本当に政党所属率、 政党を支持するというのはその時その時の支持がいろいろあるでしょうが、本当にこう所属している政党所属率というのは相当低いと思います。でこれねいいように思います。それはまあやむを得なくてそうなってるということですけどね、これは逆に言うとですね政治的無力を表してるんですよ。みんな政治的に有効に働く手立てを失ってるんですよ。だからまあみんな政治に政治政党に参加しましょうと呼びかけてるわけじゃないですけどね、あの参加しに値するような政党が見つからないというようなことがあるでしょうが、だけども決していいものではないということはね、あの認識しておく必要があると思います。国民全体が政党離れをしているというようなことは決していいというふうに言えることではないんだということですね。それだけつまりバラバラな個人化しているということであって政治的な力を失っている。まあこれは政党自身が政治力政治の力を失っている面がありますからね、だから離れるという面もあるんですけども、だからこれは決してねいい、あのなんて言いますかね、やっぱりね政治的無気力の表現なんですよ。だからこの点もね私たちが考えておかなきゃいけない。でその政党は別にしてあのボランタリーアソシエーションを持ってるということはですね、社会の中で有効に力を持って自由に生きてるということの表れなんだ、現れになるんだということを申し上げておきたいと思うんですね。でそういうこの、このボランティアアソシエーションのある社会というものがですね、それが自由のある社会になるんで、それが全然なくて国家と個人だけというのは決して自由な社会じゃありません。あの自由でいられたかと思うとそれは非常にアナキーになる、アナキスティックなあの状態から一気にね、この独裁的な国に変わりますよ。あの別の表現で言いますとね、独裁国家はね中間団体を潰しにかかります。独裁国家はあの中間団体の存在を喜びません。ボランタリーアソシエーションなんかあっちゃ困ると、せいぜいボランタリーアソシエーションで認めるのはね、スポーツクラブぐらいなんです。スポーツクラブとかね、その他あのそういうものに興じてくれることは差し支えがないですけども、教育やその他社会的な活動、さらには政治的なものと関連する活動に加わってくるボランタリーアソシエーションには独裁国家は警戒しますよ。極端な場合には家族に警戒しますから、家族を破壊するっていうのがありますでしょ。でそれは結局ねバラバラな個人だけを歓迎するっていう意味なんです。でそのことは、ね、あのバラバラな個人だけでは本当の自由はないということです。ですから、ボランタリーアソシエーションを持ってる、それが歓迎されてる社会、それが活発化する社会ということが重要なんだと。あの活発化するためにはね、あの税金を投入するというふうにはなりませんよ。そうじゃなくて、あの活発化するようなあの社会構造、私はその意味ではちょっとまあ、あえてまあ言いますとね、本当は税制はその点を考えて改革すべきだと思います。つまりあのボランタリーアソシエーションに寄付をするということはですね、それは税金を納めるということの、まあ、代わりをしているようなものとして評価をするような税制を、ね、考えなきゃいけないですよ。ある、まあ、そういう点を NPO などでは、ね、税制の優遇措置や何かのあれをこういろいろ考えているわけですね。あのそれを潰すような、あの高額の税負担をかけて潰しちゃうということのないようにということはやってるわけですけど、まだもっと全体にあの寄付についてはもうちょっと、あの公益法人に対する寄付は優遇するということをやってますけどね、あれはもうちょっと幅を広げることはできないのかどうか、まあ、そういう意味ではあのその社会の中でボランタリーアソシエーションが自由活発に盛んになるということの一つの問題は、そういう税制の見直しということがあるんだということですね。 さて、あの話をちょっと時間がもう長くなっちゃって、恐縮ですが、3の話ですね、ボランティアアソシエーションの力と危険ということ、これはちょっとお話しして、今日の目的であるボランティアアソシエーションと教会の互いのための会話ということの方に話を持っていこうと思うんですが、あのボランティアアソシエーションというものをですね、人と人とが結び合う、一つの目標 の目標を媒介にしてですね、人と人とが結び合うということは、これはね、非常な力を発揮するんです。ある人の表現でそれを言ってますが、あのそういうこの自発的な共同社会が結束するということはね、これはあの強力なエンジンになるというんです。それで人と人とが結ばれたらですね、心が燃えるっていうんですよ。そしてただね、あの情熱がこう駆り立てられるだけでなくてね、あの人と人とが結ばれるとね、これは道徳的にも真面目になるって言うんですよ。ですからボランタリーアソシエーションにこうつながることによってですね、あのそこに人間がこう活発化されてきて、そして、真面目になってですね、そしてあの互いにそれは助け合いますから、心が燃えるわけですね。そしてあのエネルギーが湧くわけです。ですからあのボランティアアソシエーションによってですね、大きなこうこのうねりが起こるという、あの、まあ、社会が変わるというぐらい の, あ, のあれがありますよ。あのこれね、プロテスタントの海外伝道っていうのもね、このボランティアアソシエーションでもってあの進みましたから、あのそして聖書を普及させるというのもね、このボランティアアソシエーションのエネルギーで普及させていくというふうにやったんですね。 ですからボランティアアソシエーションは強力なエンジンなんだということですね。ですけどね、またあのボランティアアソシエーションが陥るね、あの病っていいますか、病理っていいますかね、欠陥もあるんだということも知っておかなきゃならないと思います。それは元来自発性によって、この結集され、そして活動するこの団体なんですけども、その自発性がですね、未熟になる場合、そこにあのメンバーのですね、自発性と自立性というものの力が弱い場合、この強力なエンジンはね、ある部分的なものたち あの道具になる場合があります。でこれは今度はあの指導者の資質がもちろん問われますけどもね、だからひどい場合、これは日本の場合でもですね、そういうこと起こってないかどうか、あの学者衛生ではそういうこと起こってないと、あの船戸先生を身近に見てて、それはあのそう確信してますけども、他のNGO などでですね、そういうことになってないかどうかっていうのはね、注意がいると私は思います。それは会員の自立性がね、未熟な場合、その全体がですね、パワーエリートの道具になる、しかもそれは危険な道具になります。だからそれはボランタリーアソシエーションとして、なんていうかな、一種の歪曲が起こるわけです。まあ、そういう問題が一つで、この問題はね、社会学的に言うとボランタリーアソシエーションの形態をとっている教会も考えなきゃいけないわけです。教会の中にだってそういうことが起こりますから、教会もまたボランタリーアソシエーションの病理に陥らないようにということは考えないといけません。そうするとそのためにはね、会員全体の自立性ということは非常に重要だということですね。そしてあの教会の場合で言いますと、会員全体の、あの教会員全体の自立性、この自発性や自由というもの、それを内で占めているのはですね、それは神の招きですから、神の選びと神の招きですから、それは超越が重要なんです。で、まあ、キリスト教的なボランタリーアソシエーションであれば、この自分たちの主体性や自発性を超えた超越的なるものという、 ということを意識するということができますけどね、そうでない場合、さっき言ったような結局はそのボランタリアスミッションという形を取って始まってもね、その中のある部分的なパワーエリートが道義で課すという場合が起こるということに注意がいると思います。そしてもう一つの問題はこの外との関係でですね、ボランタリアソシエーション相互の関係が あります。で相互 この調整、相互 この協力体制ということを築く必要があるわけでして、この点はですね、さまざまなボランタリアソシエーションの相互調整ということについては私は国がある位置を占めるということはあり得ると思ってますけど、だけど国に全部依存すべきだとは思いません。これはボランタリアソシエーション全体の中で相互調整ということについての知恵を働かせる必要があるということですね。他にもこのボランティアアソシエーションの病理についてということは考えうることですが、今その2つぐらいにしておいて、最後のところでですね、ボランティアアソシエーションと教会、私はこれはお互いのための会話だというふうに思うんですが、そのことについてお話をしたいと思います。それはですね、ボランタリアソシエーションというものは自らの起源を学ぶ必要がある。それは先ほど申しましたような17世紀のね、教会と国家が分離して、そこに自由な教会とフリーチャーチというものができた。でさらにそのフリーチャーチというものを作る、それがもたらされたその中心に一体どういう信仰があるのかというようなことが重要なんですけども、私はこの人を選んで人と人とを結び合わせる神ということが重要な信仰だと思ってます。神の選びと、そして人と人とが結び合わされるということから言いますとね、契約という神の選びと神の契約、これはずっと初代教会や聖書の世界に起源を持ってるんですけど、神の選びと神の契約ということ、そしてそこに選ばれた者たちの共同体、それがどういうふうに歩んできたということはいつでも選んだ神、結び合わせた神、そこに根拠を持ってですね、神の選びとそして神の契約があるということは重要なことだと思います。それで教会がさまざまなボランタリアソシエーションと会話をすることができればですね、私は教会のものとして考えていることなんですが、ボランタリアソシエーションの起源は今言ったような17世紀フリーチャーチにある。そしてさらにそこにはね、初代教会やそれからさらに遡りますと旧約の預言者の思想などは関連を持っているわけなんですけども、そういうものにねつなげると、会話を通してですね、教会の中にはボランタリアソシエーションの起源についての思い出があるわけなんです。それは聖書を読んでるわけですから。でそうするとね、ボランタリアソシエーションと教会とが会話をすることによって、教会がボランタリアソシエーションをその起源に結び合わせる、ね、橋渡しの役割をできる。で教会は自らもその自分たちがフリーチャーチとして生まれてきたその起源を思い起こす必要があるんですけど、ボランタリアソシエーションに対してその起源との橋渡しをすることができると、それが教会とボランタリアソシエーションの会話の中で なさられることなんですね。そして人間の自発性というものが、そして人間の自由というものはどこから生まれてきたのかと、それは神の選びなんだと、そして神の契約がある、でそして神合わせたものということがあるという、そういうボランタリーアソシエーションの起源としてのね、超越的なものとのこの結び合いっていうかな、そういう、まあ、ボランタリーアソシエーションの宗教的基盤を示すという、そういうことがね、教会のなすべきことだというふうに思います。でそういう中で先ほど言ったですね、献金というようなことが非常に重要な役割を果たすというようなこともね、話題の一つになります。社会の中にね、献金の精神をね、寄付の精神を社会の中に注入すると、これはフリーチャーチのなすことなんであって、だけどそれはボランタリーアソシエーションと教会との共通のふるさとはね、そういうところにあるんだということなんですね。ですから教会はいろいろな NGO 活動との話し合いの中で、 NGO 活動の精神的宗教的起源との橋渡しをすることができる。でそうすることによって教会自身も自らの出発点、自ら の, ふるさとと結びつくわけでしてね、それでアイデンティティがちゃんとするということになります。教会のアイデンティティもちゃんとしますし、ボランティアアソシエーションのアイデンティティがちゃんとするというのがありますね。これやらないとですね、日本ではね、日本のボランタリーアソシエーションはね、別のものと結びつけようとする動きがあります。それはね、例えばね、仏教の勧進講と結びつけると、私は勧進講というふうに何だか分からないんですけどね、勧進講っていう、あれお互いなんかこうお金を出し合って何かやるのがあるんでしょうね。その勧進講にね、日本のボランタリーアソシエーションの起源があり得るって言って、そこに結びつけようとする、そういう発想の人が結構いますよ。私はこれはね、いくらなんでも無理だと思いますよ。だから歴史の事実に合わないんだ。仏教の勧進講からね、20世紀のね、例えば永世までつながりますか、これつながらないですよ。それはね、歴史的にね、虚偽になりますよ。でそれからもう一つはね、ボランタリーアソシエーションの持っているね、対国家自由なんだ。対国家依存じゃなくてね、国家に対して自由なんですよ。そこまで言ってなきゃいけないんですよ。それはね、他に起源を見出そうとしても無理だと思うんですね。それはキリスト教の歴史の中からボランタリーアソシエーション生まれてきてますから。そしてそれにはね、背後に神様がいるんだ。選び、結び合わせる神。でその神がおられるのでね、それは国家からも自由になるんです。神様抜きにね、国家から自由になるって、これ偉いことでなかなかできないですよ。神がおられるので、ね、国家から自由になるんです。で神様は教会の神様ですけど、神様は同時にね、ボランタリーアソシエーションの神様です。じゃあ国家の神様じゃないのかっていうふうな、国家は国家に、国家もまたね、神の秩序のもとですけど、その神と結びついているということは、ちょうど教会はそれによって国家から自由になりますね。でボランタリーアソシエーションについてもそのこと、対国家自由というものを持たないといけないと、依存してばかりと言ってはいけないということがあると思います。でそれには今申しましたようなボランタリーアソシエーションの宗教的起源というものを自覚する必要があるじゃないか、そこでアイデンティティを持つんだと。でそのボランタリーアソシエーションの宗教的起源を自覚するためには、教会との会話が役に立つんじゃないかということなんですね。一緒に起源を再認識しましょうということになるわけです。でこれがもう一つ、これで終わりにしたいと思いますけども、そのボランタリーアソシエーションとの会話が今度は教会にも役に立つ、教会の助けになるというふうに思います。でこれをちょっとね、思い切って申し上げた方がいいと思いますので、申し上げますとね、私はね、教会はね、全てのことをすることはできないと思ってます。で全てのことをすることができないしね、全てのことをしなくてもいいと思ってるんですよ。 で、そのためにはね、ボランタリアアソシエーションの助けがいます。やれないことはボランタリアアソシエーションにやってもらうしかないんです。そして協力すると。そういうふうにする以外ないと思います。教会に全てのことをするようにという要求は、私はね、教会の本来の働きができなくなります。教会本来の働きは何かって言いますと、先鋭な仕方で教会本来の働きは礼拝と伝道ですね。礼拝と伝道に教会は、教会としての働きはですね、そこに結集すると、そこに主たる力を注いでいると。だけどもそれなら教育はいいのか、医療はいいのか、さまざまな社会活動はどうなのか、それは衛生がしているようなですね、海外の教育や、まあ、その他医療活動などについてのバックアップをしている、そういうアソシエーション、NGO もあるわけです。私はそれは大変感謝で、それはね、教会ができないことをね、やっていただいていると思いますね。で、それはね、その意味でアソシエーションの助けが必要だ。そしてそこに協力関係を培わなきゃならない。で、そのために例えば人を送るっていうことは重大なことだと思いますね。私はその点で船戸先生のような東京神学大学の卒業の方がですね、牧師でいらっしゃる先生が衛生の活動し、さらには日本の NGO の全体の理事長が知ってるというようなことは、ね、私は非常に意味があることだし、ぜひそれはあらゆる意味で支援をしたいというふうに思ってますし、日本教会の日本社会に対する重大な証だと思うんですね。で、そういう意味で教会とボランティアアソシエーションとの協力関係、これは、ね、大事なことで、だけどそれはですね、その協力関係があるおかげで教会は教会としての不可欠な営みというものに先進できるという面があるわけです。それは礼拝と伝道というふうに私は思っていますね。で、それが結局はね、最も終末論的な言葉に、そして教会のみに可能なことに教会はそれをなさなきゃいけないと、まあ、それに集中するというふうに言ってもいいんですが、集中するということは協力しない、他と協力しないという意味じゃないですよ。それはボランタリーアソシエーションとの協力関係があるのであれば、それは教会は教会のみに可能なことに集中できるということなんですね。で、そのことがないとですね、どうなるかっていうと、教会がさまざまな活動に解体されます。私は日本キリスト教団のことを考えて、その話、このことを思うんですけどね、日本キリスト教団がね、教会として教会のなすべきことになかなか集中できない場合によっては非常に解体的になるのはね、一体なぜかというとね、ボランタリーアソシエーションを知らないからなんです。で、ボランタリーアソシエーションを手助けしないからなんですよ。そしてね、まあ、極端に言うと教会を社会活動に解体しちゃう。教会がなんか革命の拠点などにするみたいな話は何十、2、30年前にはまことしやかに言われたことがありますけどね、それは要するにね、ボランタリーアソシエーションを知らないからなんです。そしてそういうボランタリーアソシエーションに人を送るということを真剣に考えないからなんですね。そしてそれと協力する、人的にもまた献金をもってしてもですね、協力するっていう、そういうことがないからね、教会は教会本来の仕事にも没頭できなくなるという、そういう現象が起こったんだというふうに思うんです。だから私は、ぜひこのボランティアアソシエーションと の交流っていうものを教会が考えて、そこに人を送り、教会としてできるものを送ってですね、そして、 協力を厚くすると、そのことは教会が本で教会としての本来の営みをなすことを、ね、助けてくれるというと、まあ、そういうふうに私は思っています。それで、今日のあのボランティアアソシエーションと教会、互いのための会話ということがあって、この会話を育てて、ボランティアアソシエーションのアイデンティティの確立のために、また教会の本来の営みを取り戻す、そして同時に協力の関係、この協力っていうことは、ね、結局は、ね、神の国と関係してます。ボランタリーアソシエーションのやっていることは、つまり神の国はですね、礼拝と伝道だけではないんです。神の国は神の義と神の平和、そして命が関係している。だから様々な意味あるボランタリーアソシエーションが神の国と関係しています。で、教会はそれは礼拝と伝道によって神の国と関係しているんですけども、これが神の国と関係しているということにおいて、両者は豊かな会話ができると、助け合えるということだと私は思っています。だいぶ長くなって、しまいましたが、以上でですね、自由な市民社会の条件とキリスト教という題名で、ボランティアアソシエーションの精神というのが今日の題の、講演の題でした。少しあるいはずれた話も多かったかもしれませんが、長い間お聞きいただいてありがとうございました。以上に私の話を終わらせていただきます。なかなか難しい問題なんですが、いわゆるこのグローバリゼーションにプラスイメージだけじゃなくてマイナスの問題があるということについて、がぜんそのマイナスについて言われるようになったのはいつの頃からなのか、私はちょっとよく分からないんですけどね、この数年ではないかっていう感じがしますが、いつでしたか、G7 の会合でしたかね、 それで、NGO がそれに、ある、グループが参加というか意見表明をして、このグローバリゼーションのマイナスを非常に、鮮明に世界の、世論にこう訴えたことがあったと思うんですが、まあ、問題はやっぱり主として経済的な問題になるのかと思うんですが、結局はグローバリゼーションということが経済格差を拡大するというそういう現実があるという問題だと思うんですがね。この問題は確かにあるということですから、それが、どういうふうにして調整できるのか、どう克服できるのか、これは大きな、人類的な課題だと思いますね。格差拡大になるグローバリゼーションって一体なんだっていう問題ですね。これは、克服すべき課題だと、どういうふうに克服できるんだろうかと。今の世界貿易機構のやり方ではダメなんだということが、言われたりしますね。このあたり私はちょっと専門的な知識がありませんので、こういう経済的な格差拡大になるグローバリゼーションをどうやったら打開できるのかっていう、とにかくそういうのが人類的な課題だっていう認識だけはありますが、どうやったら克服できるか、おそらくあるいは誰もまだわからないのかもしれませんけどね。結構経済って言っても経済学者もわからないこと多いですからね。日本の今の経済状態を何ともできないわけですから、これはね、何とかしたいと思ってもできないんでしょうね。ですから今、そういう点ではね、格差拡大を是正するっていうことは大きな課題としてやっていかなくちゃいけないというふうに思うんですが、ただその時にですね、そういう経済格差である、あるいはもうちょっと経済といっても非常に膨らみのあるものになるかもしれませんが、いろんな意味での格差を拡大しないということは一体どういうことかっていうと、それはね、なるべく平等を追求するっていうふうになりますよね。自由を追求するとともに平等を追求していくっていう、そういうことになって、それはね、一種共通文化になりうるわけです。平等追求の共通文化というのはあるわけが、あるわけというかな、ありうるわけですよね。自由を求めるとともに、そしてそれぞれ の例えば人権というものを求めるとともにですね、それぞれの人権の平等を認めると、生活環境のあまりの格差というものを克服しなきゃならないと、これも共通の文化になるというふうに私は思っているんですけどね。ただ、それではこの共通文化ということで世界のさまざまな宗教や文化圏を統合できるかっていうと、これはちょっとなかなか難しい。同じように、人間の尊重っていうふうに言っても内容は相当違ってるっていう面がありますのでね、それなかなか難しいわけなんですが、ただね、どの宗教でもね、やっぱり例えば対アメリカで格差拡大って言って非難攻撃というか、今のグローバリゼーションは問題だというふうに言うことあって、それはそれなりの理由があると思いますが、それではそういうふうに言っているその地域の内部の格差はどうなんだと。ひどい内部格差ありますよ。イスラム圏の中の内部格差はね、相当の豪邸でね、ものすごい、なんていうかな、 まあ、王様のよう、まあ、王様特に 王様はひどいですけどもね、まあ、それとこの一般の格差は非常に大きいですから、だから対アメリカ の経済格差だけじゃなくて、その同一地域内の経済格差の是正もね、考えなきゃならないんじゃないのかと。で、その意味から言えば、平等というものを追求する文化というのはある共通性を持つと。で、まあ、そうするとそれはフランス革命のスローガンじゃありませんが、自由と平等と博愛という、それは一種のこう自然法的な理想ですね。プロテスタンティズムはどちらかというと、私は自由の強調というのは非常に強い、自由と愛を強調しているだけど、しかし平等というのもね、決してキリスト教的な価値からそれなわけじゃないようにしてね、その意味では自由と愛と共に